はい、こんにちは、福井高専数学科の長水です。
3年の一波です。
はい、高専ライブ数学の部屋ということで、第4回目を迎えましたが、
はい、
前回までは教科書の紹介というか授業の紹介でしたね、はい、教科書を使って、高専の授業の紹介をしていましたが、まあ、今日からはいろんな数学に関係する、まあ、関係しなくてもなんか話をしたいことをこのコーナーで話をしようかなと思うんですが、
はい、
一波さんは数学は好きですか？
どちらかというと文系も好きなんですけど、はい、理数系が好きな方だと思います。
なかなかね、こう数学の先生を目の前にして数学好きですかと聞かれて嫌いですとはね、はい、言えないけど、僕も数学が好きだったから数学の先生になろうと思って、で最初は教育学部の大学に行ったんだけど、で、いろんな先生と話をしてるときにもっと数学を勉強した方がいいよってアドバイスをもらって、でその後大学院とか行って、でそこではもう数学を専門に勉強をしてたんだけど、で高専でこう学生さんを教えるようになって、またその数学を勉強していたのとは違ってね、こう教える難しさとかっていうのを最近は感じているわけですけど、今日はちょっと数、数学っていうのは数の学問というか数を学ぶというか、最近は数に楽しいで数学と読ませるのもあったり、それだけ数学って楽しくないのかなと思ったりもするんだけど、数難しく数学的にちょっと言うと自然数なんですけど、1,2,3,4 という数ね、で一波さんはこうもっと小さい子供の時に、風呂場でお父さんと一緒に、お母さんとお風呂に入った時に10数えて読もうね、出ようねっていう経験はあります？
はい、しました。
大体そういうのをね、風呂場の算数とかって言ったりもするんだけど、大概は10数えて読む、出ようねって言って、はい、ゆっくり子供を疲らせるために、
はい、
ね、
長く
そうゆっくり、はい、1,2 とかってゆっくり読むんだけど、長水家ではね、娘3人いるんだけど、3人今一番下が小学校1年生にこの4月から入りましたけど、僕が大体風呂を入れる役目だったんですが、3人とも30まで呼んで、で風呂から上が
っ使ってられるんですか？
使らしましたね。のぼせた時もあったと思いますけど、で、なんで30までっていうかというと、僕が数学の先生っていうこともあるんだけど、10までだとやっぱりその数の構造っていうか、2桁が10から始まるでしょ、でその次の数っていうのは11、12なんだけど、やっぱりそのそういう風になって次20の次は21、22という風に数の読み方、を教えたいなっていう、なんていうのかな、こう下心があってね子供を使って実験してみたようなもんです。本当に数の構造が分かるかとか、例えば難しく言うと十進位取り奇数法っていうね、そういう数が分かるかっていうとそれは分からないけど、でも10で終わらないで11、12、13とこう親が言ったのを復唱して、で子供が一緒に11、12と言って、で次に20で終わらないで21、22、23とこう一緒に読んでいっていくと 10代と20代の数って同じ読み方だから、それをずっと繰り返すと31、32っていうと子供が同じように教えてなくても33、34っていうふうにこう言っていけるのは実験の結果として分かりました。だからもし一波さんがこう将来子供を育てるときに風呂場でそういう数を数えることがあれば、 できたら、まあ、うん、20までだとそのなんていうのかな、一桁と二桁では違うっていうことしか分からなくて、うん、で30まで読むとその二桁の読み方が分かるので、うん、その後子供は数、大きな数でも結構すぐ読めるようになります、うんうん、でね、僕はまだそれにね、風呂場ではねもっといろんな実験をしててね、あのグスキスで読ましたりとか、うん、だから例えば、子供と読むときに、うん、じゃあ順番に交互で読もうかって言って、お父さんが1、じゃあ次はって言うと2、3、4っていうふうに交互に読んでいったりとか、たまにお父さんが1、2って言うと3、4ってこう言ったりとか、2つずつとか、そういうふうなことで、まあ、遊びながらだけど数を読ませるっていうか、うん、そういうことを、うん、ずっとしてきましたね僕は、うん、まあそれがその子が算数が好きになるかどうかはわからないけど、うん、まあ数に親しむっていうか、うん、だから割とあの小さい子でもそういうふうに考える、まあそういうふうに教えると数は読んでいきますね。だからうちの一番下の娘でも、まあ、最近小学校に、まあ、この4月から入りましたけど、うん、幼稚園の時に60ぐらいまでは自分で読んでましたから、うん、ただその、最初の一つ二つは読んであげないとね、51、52ぐらいは言ってあげると、あとはもう順番にで、やっぱりね7、8が難しいみたいね。
7、
8、うん、あの56、58ってこうなったり
順番
そう、順番がね、うん、だから1から10までは順番に読めても、その後11、12とかっていうふうに順番で読んでいくときに7、8がちょっと怪しい時、
その辺でもうちょっと迷う、
うん、迷うし、まあ記憶してるとか覚えてるかっていう点でいくとちょっと、うん、ね、難しいのかなっていう、うん、思います。で、まあ英語なんかでいくと、英語の場合は1、2、3って始まって、はい、で10まで行った時に10、1、10、2じゃないですよね、うん、だから英語は最初の、まあ、10代のところは、11、12で、12までは別の読み方ですよね、
はい、
これは多分昔の十二進法が、まあ、十二進法が関係してるっていうか、60進法っていうかね、うん、だから昔の暦でその12とか60とかっていうのが関係してるんではないかなと思っています。ただ、まあ、20は21、22でね、21、22ですから、まあ、そのどういう形で数の読み方がねできてきたかっていうのはまた、まあ、英語の先生かまた歴史の先生にでも、うん、聞かないといけないかなと思ってるんだけど、うん、あの他に以前留学生が来てた時に、あのそういうその国の数の読み方で、国によってはあの11、12っていうか点1、点2のように10と1、10と2っていう風な読み方をする国もあったし、うん、だからいろんな文化、まあ、文化圏によって多分違うんだろうけど、うん、そういう、まあ、ずっとその昔々に数をどう読むかっていうのを、まあ、どっかで決まったんだろうけど、うん、その決まり方は多分その土地とかその地域の文化がすごく影響をしているんではないかなと、うん、そういう点ではなんか数学を学ぶっていうのはあの文化を学ぶっていうか、うん、大きな話だけどね、うん、文化の継承っていうか、うん、そういうのがあると思うんですね、うん、あのちょっと話ずれるかもしれないけど、今日食堂でね、
はい、
あの電気科の先生がおもむろに、中水さん、江戸時代に数学が発達しなかったのは、日本でね数学が発達しなかったのは 数字を漢字で書いてたからかなっていう
発達しなかったんですか。
いや発達しなかったわけじゃないんだけど、あの日本には、まあ、和算っていう独特のその独自の文化がきちっとあって、あの大数学の分野ではかなり、高度な内容まで、で行列式、うん、市並さんが2年生で習った行列式っていうのは多分歴史的には日本の人の方が世界で、まあ、一番というか早かったっていうか、ヨーロッパよりも早いっていうふうにも言われています。ただその書き方とか表現は今のような形ではないんだけど、うん、でそのまあ多分甲乙丙が変数だったり、うん、日本の場合はするんだけど、そういう鎖国をしていてもその日本の中でそういう独自の文化とか和算っていうかね、そういうのが発達する、そういうのをまあ後から僕らがこういろんな書物を読んだりとか人の話を聞いたりとかそうやって学んでいくと、やっぱり数学って文化だなと思うし、日本にはね、山岳っていうのがあって、今福井県にもいくつかあるんだけど、あの神社にあの私はこういう問題を解いたけど皆さん解けますかって言って、
掲示板みたいな、
そうそう、ね、それもすごく挑戦的にこういう問題が解けるかっていう、うん、で、ヨーロッパでもそういうのがあって、あの数学の対決で、これは歴史的にも結構面白い話がいろいろあるんだけど、以前もこのコーナーで出たかもしれないけど、あの解の公式、二次方程式の、だから二次方程式は、まあ、解の公式で解けるんだけど、三次方程式にも実は解の公式があるんです、うんうん、でそのヨーロッパの中世の時に、まあ、その三次方程式をめぐって、あのこんな三次方程式は解ける、こんな方程式解けるとかって言って、で何台かこう相手の人にね、いついつまでに 解けみたいな、うんうん、でその三次方程式の解の公式をこう、まあ、自分は知ってるけど誰にも言わない、でこうまあこう秘術みたいな形でねやってて、うん、そういう対決がヨーロッパにもあったように、日本でもそういう山岳っていうのがあって、でそれをお互いが解き合ったり、その解く方法をそのなんとか理由とかって言ってその一問しかこうなんていうのかな、あの知らないように、うん、そういうのもあったんで、だから場所とか時代が少しずれていても、まあ、同じような形でね、うん、数学っていうのはまあ発達するっていうか、うん、だからまあその子供の時に風呂場で10まで読んで、小学校に上がって足し算引き算習って、ね、で中学校だとこう文字式で、ね、方程式解いて、うん、で高校や高専に来るともっと難しいことをするんだけど、そういうのって今までのこう人たちのすごいこうなんていうのかな、こう積み重ねの上に自分たちがいて、まあそういう考え方を学んだり、またその時のまあね、ちょっとしたこうなんていうのかな、あの歴史的な出来事なんかもね知っておくと、結構数学ってそのもうきちっと証明できてこうできて上がったものっていうふうに思いがちだけど、実はその中ではそういうではなくて、いろんなこうね話があるっていうことだと思います。
あ、
うん、
はい、
まあ、今日はちょっと最初は数字の話から入ったけど、はい、まあ、最後ちょっと歴史的な話、まあ、本当はもう少し一つ一つを細かく話をできればいいんだけど、またそれはまたの機会と、うん、いうことにしたいと思います、
はい、ね、
今日も結構時間が来ましたので、
はい、
じゃあこれで、ね、今日は終わっていきましょう、はいはい、ありがとうございました。
ありがとうございます。